皆様のお手元の州法の報告の欄の1点目に記されておりますように、先週この場所で一人の教会の仲間の葬りをしなければなりませんでした。いつもご主人と一緒に小礼拝の方にご出席でした。必ず同じ席に座り、そして帰るときにはほとんど必ず私に声をかけてくださる方でした。しかしその方をもう二度とあのような形でこの場所に迎えることはできないということは、やはり厳しいことだと思います。58歳であります。自分のお母さんと同じぐらいだなんていう人もいらっしゃるかもしれませんし、逆に同じぐらいの娘が自分にいるというような方もここにいらっしゃるだろうと思います。実際その葬儀にもお母様と、そしてまだ22歳のお嬢様が出ておられたのであります。5年前に見つかった乳がんが、その後本当にいろんなところに、体中いろんなところに転移して、大変厳しい闘病生活をしなければなりませんでした。こういうことはあんまり他人が口にすべきことではないかもしれませんけれども、一目見て病身だと分かるような姿になりましたから。しかしそれだけに、この人がこの礼拝の場所をどんなに大事にしておられたか、それは私どもの心を打つものがあったと思います。もちろんいろんな事情で毎週はこの場所に来ることができないというような人のことをここで裁くつもりは毛頭ありません。しかし私は本当に最後の最後までこの礼拝の場所を慕い続けた、このような教会の仲間を与えられたことを心から誇りに思いますし、そういう人が私のような若輩者の説教を真剣に聞き続けてくれたということには、まあ何と言いますか、深い恐れを抱かずに折れないものがあります。私はどんなことがあってもここに来なければならないのだと、ここで学ぶべきことを学ばなければならないのだ私は。その闘病生活も見事なものがあったと思いますが、何といってもその礼拝生活は私どもに深い感銘を残したと思います。でこの方の葬儀でもちろんご本人が教会に届け出ておられた哀悼節句を2つ読み、私が説教しましたが、それに加えて葬儀でも日曜日の礼拝と同じように詩編の講読をします。一体どの詩編を読もうかと思ったときに、私はこの姉妹に捧げる思いで詩編第84編の最初のところを読みました。詩編第84編であります。万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。あなたの祭壇に鳥は住みかを作り、ツバメは巣をかけて雛を置いています。万軍の主、私の王、私の神よ、いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。最後の最後までこの礼拝の場所を 慕い続けた私どもの姉妹でした。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、もう何も言うことはない、私の幸いはここに極まると。この詩編で大変興味深いのは、この幸いを安住の地を得た鳥の姿に託して歌っているということです。あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけて雛を置いています。私ども一人一人に与えられた確かな平安を大変イメージ豊かに語ってくれている歌だと思います。で、そして私は葬儀の礼拝でこの詩編を読みながら、すでに先ほど読みましたマタイによる福音書第13章の31節以下を思い起こしておりました。天の国はからし種に似ているっていうんです。そのからし種を人が取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、ソロの鳥が来て枝に巣を作るほどの木になると、そういうのであります。からし種って一体何だろうと、どんな種よりも小さいのに、どんな野菜よりも大きくなってって、まあそりゃそうなのかもしれないけれども、だから一体何なんだろうと。これは主イエスがお話になった天の国の例えであります。神が生きておられる、神が支配しておられる、その中に私どもが生きるということは一体どういうことかということをこのように語っているのです。からし種をある人が畑にまくと、どんな野菜よりも大きな木になり、そしてそこに鳥が巣を作るっていうんです。この例えを理解するただ一つの道は、自分自身をその例え話の中に置くことだと私は思います。この例え話、こういう主イエスの例え話は、外に立って観察していたって、いつまでたってもそれはよくわからないままだと思います。けれどもこの中に立つと、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になると。この空の鳥とは、ここにいる皆さんのことです。皆ここに来て他のどこにも勝る確かな安心な居場所を見出しているのです。イエスのお語りになった天の国というのはそういうものです。鳥がやってきてちょっと枝に止まって羽を休めるっていうんじゃなくて、ああここにこんな木があって本当によかったと。そして右を見ても左を見ても同じ仲間がいるんです。ここにいる皆さんのことです。でここで主イエスがお語りになった天の国というのは、そのように外から観察していても、からし種が大きくなるって一体それは何のことだと。けれども中に立つと、それがどんなにかけがえのないものであるかよく分かってくるのです。でマタイによる福音書第13章は、主イエスのお語りになった天の国について、その例え話を集中的に伝えます。主イエスはいろんなところで例え話をなさいましたけれども、この第13章にある例え話の主題は一貫しております。天の国。言い換えれば、神は生きておられるっていうことです。神が生きて支配しておられるっていうことです。その姿を主イエスはさまざまな例えに託してお語りになりました。天の国はからし種に似ている、パン種に似ている、 畑に隠れている宝に似ている、あるいは高価な真珠に似ている、そしてまたあるいはいろんな種類の魚を集める網に似ていると、大変多くのことを主イエスはお語りになりました。皆さん、先ほど聖書朗読をお聞きになってどうだったでしょうか。ちょっとあんまりたくさんのことを言われてついていけないというようなところがあったかもしれません。しかし興味深いことに、この例え話を最初に聞いた弟子たちは大変この主イエスの話がよく分かったようです。51節で、あなた方はこれらのことがよく分かったかと、みんな分かったかと、弟子たちは分かりましたと言ったっていうんです。どうでしょう、皆さんはこれらのことがみんな分かったでしょうか。少なくともこの時の弟子たちはよく分かったようです。なぜ分かったんでしょうか。その点で今日は読み飛ばしてしまった大変大切な言葉が36節にあります。36節で、それからイエスは群衆を後に残して家にお入りになった。すると弟子たちはそばに寄ってきて、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言ったと。でこの毒麦の例えというのは前回読みました24節以下にある別の例えのことです。しかしまたそれ以外の例え、例えばからし種の例えについても、パン種の例えについても、主イエスは弟子たちに改めて丁寧によく分かるように説明してくださったに違いないのです。弟子たち一人一人の魂に語りかけるように、本当にあなたがこの例えをよく分かるように、それいかれば天の国がよく分かるように語ってくださったに違いないのです。これはあなたのことですよ、念を押すように語ってくださったに違いないと思います。何よりもそこには愛があったと思います。弟子たちはその主イエスの話を聞きながら、この私のために話してくださっている主イエスの愛を体いっぱいに感じながら、ああ本当によく分かったと、そうだ私は神に愛されてここにいるんだ、神の愛に守られて大木に鳥が巣を作るように、今私は本当に安全な場所に守られてここに生かされているんだ。私どももそのことがよく分かったからここにいるのであります。そしてそのことがよく分かったから、この場所がかけがえのない場所になったのであります。でそのような人間のことをさらに続けて52節を読むと、天の国のことを学んだ学者と呼んでくださっています。だから天の国のことを学んだ学者は皆、自分の蔵から新しいものと古いものとを取り出す一家の主人に似ていると。あなた方は学者になりなさいと主イエスが言われたことは、言ってみればそういうことであります。あなた方は学者になるんだ、学ぶべきことを学び取りなさい。何を学ぶんでしょうか。天国学などという学問の分野はどこの大学に至ってないだろうと思いますけれども、私どもがここで学ぶべきものは、学ぶべきことは言ってみればそういうものです。教会において天の国について学ぶのです。神が生きておられることを学ぶ、神がすべてを支配していてくださることを学び続けるのです。一生学び続けると思います。どんな大学に行ったって、何冊本を読んだって得ることのできない知識を、 しかし私どもはここで学びます。病を得た時にも、愛する家族を失った時にも、しかし私どもは繰り返し繰り返し、そういうところでこそ天の国を学び続けるんです。神が生きておられることを、その神の支配の何たるかをここで学び続けるのです。それが主イエスの弟子です。天の国のことを学んだ学者。先週ここで葬儀をしたあの姉妹は、本当によく最後まで学んだ人であったと思います。礼拝や集会を怠らずというようなことにとどまらないのです。人生の中でさまざまな出来事があり、特に晩年大変厳しい生活をしなければならなくなり、けれどもだからこそ私はここに来てきちんと学ばないといけない。神は生きておられるのだ。私どもも今同じ学びの場所に生かされているのであります。そして主イエスは私どもに学者になりなさいとはっきりとそう求めておられると思います。学者というのは素人の知らないことを知っているものであります。素人が説明できないようなことをきちんと筋道立てて説明ができるものであります。例えば科学者であれば、なぜリンゴが木から落ちるかと、でもなぜ飛行機は落ちないのか、まあ、たまに落ちますけれども、でもなぜ月は地球に落ちてこないのか、きちんと筋道を立てて説明することができるものであります。言ってみれば宇宙全体を支配している一つの法則があって、その法則に反して物事が起こることは決してないということを、まあ、知っているというべきか、信じているというべきか、その法則を探し求めているというべきか。私ども天の国のことを学んだ学者もまた、言ってみれば世界のすべてを支配している法則を知っております。それは神は生きておられるということです。神がすべてを支配しておられるということです。その事実に基づいて私どもは世界に起こるすべてのことを理解していくのです。例えば前回学んだようなことで言えば、毒麦の例え、なぜ神のお作りになった良い麦畑に毒麦が生えるんだと、おかしいじゃないか、何が天の国だと言いたくなるところで、しかし私どもはそれも含めて全てを天の国の法則の中で理解していくことができるようになるのです。神を信じるというのはそういう意味で、ただ神がいるのかいないのか、きっといるに違いないというようなことを信じることとは全く異なります。神が生きておられるということは、黙って生きておられるんじゃなくて、まさに神の支配であって、神が神らしく振る舞ってくださるということです。天の国の学者はそのことについてはっきりとわきまえるところがあるのであります。その神の支配は、繰り返しますが、素人には見えません。きちんと学んだ学者でなければ見ることができません。なぜかといえば、神の支配は隠されているからです。この世の現実の中で一体どこに神なんかいるのかと問わざるを得なくなるようなことがいくらでもあるのであります。そうでしょう。しかしそこで天の国の学者は隠された神の支配を知るのです。そのために主イエスはここで いくつもの例え話を聞かせてくださいました。私どもが天の国に習熟するために。しかしそれにしても今日はたくさんの例え話を読みました。なお時間の許す限り、ここで一つ一つの例えについて学ぶべきことを学び取っていきたいと思います。まず31節以下であります。天の国はからし種に似ている、パン種に似ているっていうんです。で、この2つの例え話が対になっていることはすぐにお分かりになると思います。からし種もパン種もどちらも小さなもの、目立たないもの、隠されたものけれども、それが大変大きな働きをするっていう話です。特に33節に、女がこれを取って三サトンの粉に混ぜると、この三サトンの粉に混ぜるというのは、三サトンの粉に隠すというのが直訳です。肝心なものがしかし隠れている、それが神のご支配の姿だというのです。そして44節に行きますと、畑に宝が隠されている、見つけた人はそのまま隠しておきと言われますが、ここに一貫した一つの主題があるのであって、天の国は隠されている、肝心なものが隠れているんだけれども、その隠れているものが大変な価値を持つ、大きな働きをするっていうんです。なぜ隠れてるんでしょうか。時間の限りもありますから、結論だけ申し上げるほかありません。この隠された神の支配というのは、明らかに主イエス・キリストの姿そのものを示すものであります。馬小屋にお生まれになった方であります。人々がこんなのは救い主ではないと判断し、十字架につけた、そういうお方であります。しかしそのことを思うとき、このパンダネという言葉にはもう一つ意味を読み取るべきであるかもしれません。ご存知の方もあるかもしれませんけれども、このパンダネという言葉は聖書の中で一つ象徴的な意味を持つようになりました。杉越祭というユダヤの祭りで、ユダヤの人たちはパンダネの入っていないパンを食べる、膨らんでいないパンを食べる、そういうところからこのパンダネというのは汚れたもの、取り除くべきものと、そういう象徴的な意味を持つようになりました。けれども、もちろん今日読んだところでのパンダネにはそういう悪い意味はありません。しかし人々がそれを取り除こうとしたことは確かです。けれども、主イエス・キリストという小さなパンダネは人々がそれを覗こうとしても覗ききれませんでした。主はお蘇りになったからです。そしてそこから誠に大きな天の国の広がりが始まりました。その中に今私どもも生かされているのであります。そこでもう一つ私どもがここで教えられることがあります。天の国、神の支配は一方で隠されている、それをからし種に例えるにせよ、パンダネに例えるにせよ、要するにそれは神は目に見えないってことです。けれども、パンダネは見えなくなっても、大きく膨れ上がったパンの姿は誰の目にも明らかに見えます。直径 0. 何ミリというような小さなからし種、それが誰の目に留まることがなかったとしても、大きく成長した木の姿は誰の目にも見えるし、何よりもその木に巣を作って安心している鳥たちの姿もまた我々の目には明らかに見えるのであります。そこに鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけてひなを置いている。ああ、あそこに神の国が見える、私どものことです。神は目に見えません。 けれども、なぜ私はここにいるんだろうか、なぜあの人がここにいるんだろうか、どうしてあの姉妹は最後までこの場所を慕い続けたんだろうか。神は生きておられるのです。神は見えなくても、神に愛され、神に生かされている者たちの姿は著しい姿を見せるのであります。その事実が私どもにとってどんなにかけがえのない価値を持つものか、それをまた私どもはここで今日も学び続けていくのです。そこで次に44節以下であります。このような天の国の事実が私どもにとってどんなにかけがえのないものであるか、そのことを主イエスはまた大変分かりやすいイメージで描いてくださっています。畑に隠された宝を見つけた人、高価な真珠をついに見つけた人、いずれもその絶大な価値を知っているのです。だからそのためにすべてを注ぎ込むのです。なぜそこまでするのか、知識のない素人には分かりません。けれども天の国のことを学んだ学者には分かるのです。で、この全財産を一つの宝のためにつぎ込んだ人の姿というのは大変分かりやすいだろうと申しましたけれども、しかし少し落ち着いて考えてみると、分かったような、でもよく考えるとよく分からないようなところがあるかもしれません。一つの困惑さえ生まれるかもしれないのです。天の国は全財産に勝る価値を持つんだから、さああなたもと言われても、さあ一体我々は天の国のためにいくら使ったかな、といくらぐらい使えばいいのかな、とまさかこんなところで牧師がもっと献金しなさいよなんていう話をするはずはありません。でもじゃあ一体どういうことなんでしょうか。私どもは天の国のためにいくら使ったんでしょうか。そういうことを考え始めると、たちまちこの例え話はよく分からなくなってくるだろうと思うのです。説教の準備のために、もちろん私もマタイによる福音書の仲介書と呼ばれる書物を何冊も読みます。で、ある聖書学者の書いた仲介書でこの部分を解き明かしながら、この2つの例えをまとめて大きな喜びの例えという見出しをつけました。私はちょっとハッとさせられたんです。大きな喜びの例えと、どうでしょうか。例えば皆さんがこの44節45節46節とここをまとめて見出しをつけなさいと言われたらどういうことになるでしょうか。一番単純に考えれば宝と真珠の例えと、少しひねって全財産に勝る宝。けれどもこの学者は大きな喜びの例えっていうんです。毎週10冊ぐらい仲介書を読みますけれども、こういう見出しをつけた人は他には一人もいない。そしてそれこそ私はこの仲介書を書いた学者はただの学者じゃない、天の国のことをきちんと学んだ学者の本だと思いました。大きな喜びの例え、この喜びがわかるか。最初に申しましたように主イエスは弟子たちに最後に改めて分かったかとお尋ねになりました。あなた方はよく分かったか。今も主イエスは私どもに尋ねておられると思います。あなた方は分かったか、本当に分かったか。天の国の ことを学んだ人には分かってくるのです。分かる人にはこの例えは大きな喜びの例えとして聞こえてくるのです。それが分かってきたときに、さあいくら使ったかななんていうような問いが吹っ飛んでしまうことは言うまでもありません。だからこそ私どもはこの礼拝の場所をしたい続けるのであります。毎週来ることができるわけでもないかもしれませんけれども、今こういうことをしないで別のことをすれば何ができるかなという誘惑はいくらでもあるのでありますけれども、そうではなくて私どもがここに来るのは、主が繰り返し繰り返し分かるべきことを分からせてくださっているからだと思うのです。そして最後に47節以下であります。天国は網のようなものだと言います。その網の中に良い魚も悪い魚も集められる。それが天の国、神の支配の現実だというのです。しかし最後には悪い魚はまとめて捨てられると言います。でこの例え話の意味は前回学んだ毒麦の例えとほとんど同じであります。畑の中に良い麦だけでなく毒麦も生えてくる。しかし大事なことは、その毒麦の始末をあなた方がしちゃいけない。最後には必ず神が始末をつけてくださるのだから、その神の支配を信じるあなた方は、今あなた方が悪い魚の始末をしちゃいけない、今あなた方が毒麦をどうこうしようとしちゃいけない。しかもそういうことを考えますときに多くの人がお気づきになると思います。本当は私ども自身が捨てられるべき腐った魚でしかなかったのであります。天の国の学者はそのことをこそよく知っているのであります。だからこそ自分で毒麦の始末をしようなどとは考えなくなるのです。そうではなくて、どの人のためにも神の国、神の恵みの支配を祈るだけであります。もし私どもに与えられたこの宝というのが十字架につけられたお方のことであると知るならば、それ以外のことは考えられないだろうと思うのです。だからこそ最後の52節では、天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ていると言われるのだと思います。我々がいただいた宝は蔵の中にしまっておいちゃいけないということです。きちんとそこから取り出して、ふさわしい時にふさわしい人にきちんと分け与えるべきものであります。しかし興味深いのは、そこで古いものと新しいもの、失礼、新しいものと古いものと、その意味についてはいろんな議論がありますけれども、簡単に言えば旧約聖書と新約聖書ということです。特に今日これから聖餐を祝います。この杯はあなた方のために流される主イエス・キリストの血による新しい契約です。このお方が私どものために血を流してくださったから、この契約は決してほころびることのない私どもと神との関わりを表すものになりました。その神と私どもとの関わりは、繰り返しますが、新しいもの、主イエス・キリストの血によって初めて明らかになったものですが、その恵みの光の中で世の初めから明らかにされていた旧約聖書の恵みも分かるようになるのです。そしてそれを蔵の中にしまい込むのではなく、そこから取り出し人に分け与えるために、私どもも天の国のことを学んだ学者として ここから出ていくのです。お祈りをいたします。主よ、今ここに立ちうる幸いを心より感謝いたします。いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、あなたのご支配のもとに生きる、その絶大な価値を学ぶことにおいて、まず私ども自身が欠けるところがありませんように。あなたは生きておられます。だからこそ今私どもも生かされているのです。そのような宝のような事実を喜びを持って、しかしまた謙遜の思いを忘れることなく、私どもの隣人に受け渡していくことができますように。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。